イナホーレイディオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私イナホが映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。今日のゲストは白石浩二監督です。今日お聞きする作品は口裂女とミュージアム序章の2本になります。ぜひお聞きください。イナホレイディオ。はい、こんにちは。イナホラジオ始まりました。早いもので、もう2020年もいろいろありましたが、11月になりました。今日はですね、今アメリカの大統領選挙真っ最中ということで、今ネットで見るとバイデンさんが優勢です。はい、今日のゲストはおなじみ白石浩二監督です。
白石浩二です、よろしくお願いします。
白石さん、
これこの距離だったらマスクしなくても大丈夫ですかね。
多分大丈夫ですね。
ちょっとじゃあマイクじゃねえや、マイク外したらダメちょっとマスクを外して、はい、お話しした方が声が通るかなと思ったのでマスク外しました。
白石さん、2020年どうでした？ってまだ終わってないですけど
そうですねまだ全然終わってないですけど、
あと2ヶ月しかないですけど、やり残したことありますか？
まあ今年まだ本当に1本作って、その、まあ、恋するけだものが、
恋けだ、はい、
11月21日からシネマスコーレで公開されますけども、
はい、
それがまあ1月に撮影して作れてたのは良かったんですけど、その後まあ仕事もまだあるはずだったのが、
はい、
まあ、2つは大体ほぼやるっていうのは決まってて、
はい、
それがまあちょっと、ね、延期になってしまったので、それがやっぱり作れないのはちょっとしんどいなと、ま
あ、
思いながらも、実はあれなんですけどね、こうデスクワークというか執筆仕事が結構詰まってて、
はい、脚本ですか？
脚本とかプロットとか。だから結局良かったかもとは思ってますけど、
なるほど、
結局別に暇はなかったですね、全然。
やはり職業が映画監督となると、やはり撮りたいっていうのがあるんですか、やっぱり。
そうですね、なんか
撮らないと嫌な気持ちになるっていうか、
撮りたいのになっていう気持ちが強まりますね。
なるほど。
なんかそれで、そのいや、お金がこうね、溢れるほど、
はい、
なんか何の心配もしないでいいほどお金を持ってたら、もうちょっと違うかもしれないですけど、
はい、
まあ、お金も必要なので、
はい、
それもあってっていうのはありますけどね。
なるほど、
はい。
じゃ、小池田が11月に公開。
そうですね、
はい、もう少しで公開ですね。
そうですね、
はい、皆さん楽しみにしててください。来年じゃあたくさん撮影ができるかもという感じですか？
そうですね、一応5月6月ぐらいに撮るやつと、
はい、
9月ぐらいかに撮るやつと、まあ、ちょっとどっちも映画ではないんですけど、
はい、
っていうのがある。 あとその前に2月ぐらいに急にちょっとなんかやるかもしれないんですけど、はい、それも映画ではないんですけど、
はい、自主映画ですか？
自主映画じゃないです。まあ、仕事ですね。
あ、仕事で、
そういうので、まあちょっと結構もういっぱいいっぱいですね。でそのちょっとその後は映画やりたいなと思ってるんですけど。
あ、じゃあ2021年は結構忙しいですね。
2021年は忙しいですね。だから2021年の終わりに、まあ撮影までいけるか分かんないですけど、
はい、
ちょっとその映画には何かしら取り掛かりたいなとは思ってるんですけど、それがどれになるかはちょっと企画はたくさんあって、
はい、
こうそれぞれ進めてるんですけど、どれになるかちょっと分かんないですね。
ちなみに怖すぎはどうなったんですか？
怖すぎは来年はちょっともう、
来年無理。
そうですね、パツパツなんで、多分2022年にもうやろうかなとは思ってますけどね。 あれなんですよ、ちょっとそのあるきっかけがあってやろうとしてた、
はいはい、
その怖すぎっていうのはあったんですけど、
はいはい、
その怖すぎの新作をですね、はい、あるきっかけが、どうしてもきっかけがないとなかなかいけなくて、
はいはい、
ただそのきっかけがちょっとこうついえてしまったので、なくなってしまったので、ああ、じゃあ、まあいつものスタイルで、
はい、
やるしかないなという感じなので、じゃあもう、まあ、ちょっとオリンピックも関係なくなったし、
はい、
オリンピックに合わせて撮ろうかとしてましたけど関係なくなったし、
はいはい、
なんかじゃあ、まあ、とにかく早めに撮った方がいいなというので、なるほど、2022年にはちょっともうさすがにやっちゃいたいなと。なんかでもいつも同じようなこと言ってるんでなんかね、いいもっと面白い映画の仕事がボンと入ってしまうと、ちょっとあ、そっちやらないとなとなってしまうかもしれませんけども、私の本当スケジュールの空き具合次第ですかね。
なるほど。
ちょっとね、その他の作品と怖すぎとやって、
はい、
同じ期間同じそのなんですかね、こうエネルギーを注いでも、ね、お金が何十分の1か違うみたいな感じ
で。ああ、なるほど。確かにそうです、
はい、
今今年コロナでだいぶそのいろんな人の意識が変わりましたけど、
はい、
今執筆されている脚本とかにもちょっと影響出てます、コロナのない、だからそのマスクを日常的にしてたりとか。
いや、今はまだそこまで本格的になってないんですけど、
脚本の中身に影響は
そんなに影響ないですね。だからどうしますみたいな話は出てますけど、自分はまあ、要するに映り込むものはしょうがないんですけどね、
はい、
街とか、
はい、
捉えた時にその円形の中で人々がマスクをしているとかはしょうがないんだけど、はい、基本的に無視じゃないですかねって話はしてますね。で、まあ、なぜかというとそれをやっちゃうと、要は主な登場人物がマスクしてると、はい、
うんうん、
何の説明もなしにはさすがにスルーはできないと思うので。
なるほど。
となるとちょっと説明入れなきゃいけないじゃないですか、どういう状況かっていうの。それってその映画に必要なのかっていう思っちゃうんで。
あ、でも打ち合わせではやっぱりそういう話で出るんですか。
そうです、1回しましたね、はい、だから俺はもう基本的には無視でいいんじゃないですかという話はしてますけど、
なんか今パッと次の怖すぎのメンバーがマスクしてるイメージが思い浮かんだんですけどなんか工藤さんとか。
怖すぎはちょっとあるかもしれないですけどね、そのなんですかね、ちょっとジジっぽい。
あ、なるほど。
現代を映してるようなところがちょっとあるんで。
そうですよね、
はい、怖すぎはちょっとなんかあるかもしれないですね。
楽しみですね、はい。最近何か映画ご覧になりました？
早稲田松竹で、
はい、
ポゼッション、
おい、
ズラウスキ
ー、いいですね。
まあ、ローズマリーの赤ちゃんと2本立てだったんですけど、時間がなかったのでポゼッションだけ見て、はい、まあ、ローズマリーの赤ちゃんもブルーレイ上映だったんで、まあ、
あ、
ポゼッションはリバイバルの。
え、フィルムなんですか？
DCP ですね。
あ、 DCP
があるんで、まあ、それなら見たいなと思って、ちょっと
すごいですね、
スクリーンで見たことなかったので。
いや、
ちょっとリバイバルも見逃してたんで、あ、これは良かったと思って、ちょっとなんとか無理やり時間を作ってみたんですけど。
え、何時ぐらいの回を見たんですか？
朝一かな、11時ぐらいの回ですかね。
お客さんの入りどうでした？
お客さんの入りは、まあ、ぼちぼちでしたね。やっぱりローズマリーの赤ちゃんの方が入ってるっぽい感じでした、はい、あっちの方が有名ですからね。
なるほど。ポゼッションって どうですか、女の人っていました？見てるお客さんで。
いました、いました。多少いましたね、はい。
イザベラ・アジャーニさん、
はい、
もう絶好調の。
イザベラ・アジャーニ、はい、
めちゃくちゃ美人で絶好調の時の作品です。あれ確かカンヌかなんかで女優賞取っ、なんか演技賞かなんか取ったんですよね、あれで確か。
これ昔ビデオで見ただけで、はい、DVD は持ってるんですけど、
はい、
ずっと見直してなくて、
はい、
それでものすごい久々に見たんで、もうほとんど初めて見たと言っていいぐらいの感じだったんですけど。
印象どうでした？
いや、なんかめちゃくちゃ面白かった
です。面白いですよね、僕大好きです、僕あれ。
まあ、とにかくみんな、なんすかね、
異常者しかね
芝居ももうなんですかね、みんな過剰じゃないですか。
サムニールもめちゃくちゃ病んでる感じ
そうですね。
初めなんかサムニールが会議室かなんかで話してるときに、カメラが、はいはい、
ええ、
もうなんか動きもあるんですよ。
そう、まあ、前編ず結構カメラはずっと動いてますよね。
あれがかっこよくて僕、
はいはい、
あと大好きなシーンが駅の構内でイザベラ・アジャーニが青色かなんか紫のドレス着てだっけ、それでなんかミルクを牛乳を吐きながら発狂するシーンがあるじゃないですか、
はいはい、
あれがもう強烈で僕大好きなんですけど
よくやりましたよね。
本当ですよね。
すごいですよね。
あれ多分ゲリラですよね。
ゲリラじゃないと思います。
あんなの許可下りるんですかね。
いや下りるでしょ。その片付ければだって人が来て、
あ確かに人が
来て止めることになった方が大変です。
確かに人やるか誰もいなかったですもんね、人通りは。でもあれって多分あれですよね、多分一発撮りですよね。多分何回かやってると思います。
いや一回しかやってないでしょうね。 あんだけ
すごいな。
芝居をさせるんだったら汚れちゃうし。
あれ僕友達の女優志望の女の子に昔見したことがあって、
はい、
もうだいぶ影響を受けまして、その女の子が、
はいはい、
もうすぐにその青いドレスを買って
面白いです
よ。面白いですよ。で髪も黒色にしてで、あのもう本当それで街をこう歩いてたりしてて、うわー頭おかしいと思ってたんですけど、
それで牛乳を吐き散らしながら、
それだったら捕まっちゃいます
はなってなかったんですね。
なってなかったです。 あれってなんかあのあれポーランド映画でしたっけ。なんか
確かそうですね、はい、
なんか僕あの評論家なんかでポーランドっていうあの国のいろんなそのドイツとかからこう侵略されたりしたその国の歴史を表してるんだっていう評論があって、
はい、
あ面白い、なるほどと思って、確かにあのイザベル・アジアニが変な怪物に侵されたりするじゃないですか、なんかそういうその侵略される国のその気持ちっていうのをなんか表してるのかなって見るとなんかあ面白いなと思って
まあちょっとそう、まあ
どう思います白石さん、あの映画。
いやなんかそういうところでは俺は楽しんでないので、
ビジュアルですか。
あのいや登場人物たちのキャラクターがちょっと異常で面白いなっていうのと、 あとやっぱりその当時、ね、結構昔だと思うんですけど、
はい、
あのやっぱりクリーチャーが本当素晴らしいな
と思って。素晴らしいですよねあれ。
デザインも素晴らしいんですけど、本当にクオリティもちょっと本物かっていうぐらいの動きとかをするんで、それがまあ本当に素晴らしいなと思って。
なるほど。
で、まあ、ちょっとその政治的なあの要素がね、あの入ってるのはあのサムニールがなんかスパイやってんだなみたいな感じとか、それがちょっとラストにつながってきたりするのとかは感じつつも、その辺はちょっとよくわからないんで、その辺は別に俺はあの置いてけぼりにしてただ単に狂った人たちのなんかあのめちゃくちゃな恋愛劇と言っていいのか分からないですけど、その辺が面白いなと思って見てましたね。まあ撮り方も本当に
かっこいいですよね。撮り方
すごい、なんていうんですかね、あんまり多分その室内で照明を凝ってやるとかっていうよりは、結構あの自然光を生かしてあのやってるシーンが多いと思うん で、手持ちでガンガンも動いちゃってるところも多いんで、なんかその辺も面白くライブ感がある映画だなと思って、まあ、とにかくあとはイザベル・アジャーニがわけのわからない人なんですけど、まあ綺麗ですよね。そのなんかそのうわーって なんか錯乱するところがすごいたくさんあるんですけど、あともう何考えてるのか一切わからない、
はい、
感じなんですけど、やっぱりなんか美しいなと思って見れるのがすごいなと思いましたね。
ああいう狂気的な演じれる女優さんってなんか日本でいらっしゃるんですかね。なんか、
まあ、いると思いますけど、ああいう映画をやっぱりなかなか作れないですよね、
日本では。
アート性も高い上になんかまあああいう政治的でかつなんかああいう化け物も出てきてクオリティも高いみたいな、まあ、なかなかちょっと作れないから低予算になっちゃいますよね。 かなりの、はい、
ありがとうございます。あ全然関係ないですけど、僕あの変なあのダンスの先生出てくるじゃないですか、あのおっさん
男性の人、あの胸を開いて、
あ僕あれ、ま
あ、あの芝居もすごいですからね。
あの人、僕あの人を初めずっとアンソニー・ホプキンズだと思ってたんですよ
あ、まあ確かに雰囲気は
いやめっちゃ似てるんですよ、
方向性は似てる。いやもうちょっと顔はね、 あんな丸くないですけどね、
いや
もうちょっと長いですけど、
僕ずっと見てる間アンソニー・ホプキンズだと思って、よくあこんな映画出てるんだと思ってどうでもいいですね、すみません。はい、じゃあ今日はですね、あのすみません、お待たせしました、口裂け女とミュージアム序章というですね、ちょっとかなり まあ、えげつない映画2本立てということでお話を聞いていきたいと思います。
そう言われてみればそうですね。
僕改めて口先女とミュージアム序章2本見たんですけど、
はい、
あ、白石さんの中で作品の中でグロテスクと口先女とミュージアム序章は半端なく、まあ、グロいえぐい映画3本だなと思ったんですけど、まあ、結構吹っ切れてるのと、あと白石さんの色が結構濃く出てるその3本だなって思ったんですよね。グロテスクと口先女、ミュージアム序章は。
口先女は本当多分当時以来見直してないので、
あ、
ちょっと結構忘れてると思うん
ですけど、ね、いや、覚えてる範囲で、
はい、
口先女これ2007年なんですね。
2007年
ってことはもう13年前。
ああ、でもそんなもんなんですね。
これはどういう企画で試合さんにお話が回ってきたんですかね。
これは口先女、まあ、その当時はトルネードフィルムですね。まだジョリー・ロジャーができる前だから、トルネードフィルムにいたその元パル企画の大橋さん、
はい、
悪名高き、悪名高き
その形容詞毎回つけます
ね大橋貴文さん。
最近会われました大橋さんと。
いや、会ってないですね。
お元気なんですかね。
何年、2、3年前に連絡があって、ジョリーが潰れた後に連絡があって、でちょっと会いましょうよって言われて、はい、銀座の喫茶店で確か会って、それでその、はい、いや大丈夫ですよ、いろいろやってますよみたいな話をしてて、で中国の、
はいはい、
中国でホラーやりたいっていう話が来てるから、
はい、
やりませんかっていう話をもらって、
はい
はい、で一回中国行ってみましょうよって、
はい、
まあ、その人たちちょっと会いに行きましょうよみたいな、
はいはい、
まあ、シナハンガテラみたいな感じで言われて、
はいはい、行ったんです
か。いやいや、いいですねって言って、それでそれが年末ぐらいで、年明けに大橋さんから電話かかってきてたんですけど、ちょっと何かで取れなかったんですよ、
はい、
で、まあ、そのうちまた電話があるかなと思ってたら、そのまま電話がなくて、でそれきりですね
あ、じゃあもう完全にその中国行きの話も断ち切れというか。
そうですね、まあ、俺が連絡したら話つなげようかなと思ったのかもしれないです。ちょっとその辺は分かんないですけどね。
これ金井俊太郎さんの名前が、
金井さんがだからトルネードフィルム の代表なので、金井さん、まあ、金井さんと大橋さんが作った会社みたいな感じで、でそのまあ大橋さんが、まあ、なんか映画をやらないかっていうの でホラー映画やろうよっていうので、まあ、私はそのパル企画の心霊ドキュメンタリー時代からの付き合いがあって、
はい、
まあ、そのネタは口先女はどうだと。
口先女、どっちが先に行ったんですか。口先女、
あ、それは大橋さんの。
大橋さんが、あ、なるほど。
でそのまだ映画になってないからっていう話、ちゃんとした映画になってないから、その口先女っていうのでバーンとやればいけるんじゃないかっていう。なるほど。
あ、ちなみに2で寺内監督も撮ってます
ね、はいはい、
これ同時期 の撮影だったんですか。
いやいや違います、だいぶ経ってますね。
あ、で、あ、2はじゃあ結構後だ。
2も俺は本当は監督するはずだった
んですけど。そうだったんですか。
それで、脚本を寺内君 と、
はい、
そのあと一緒にやってる、すみません、お名前ちょっと忘れちゃいましたけど、
はい、
方とその2人で書いてもらって、
はい、
で俺がいろいろこうちょっと意見を言って直してもらってみたいなのを続けてて、その時あの裏ホラ
ー
をやってて、
はい、
で結局その裏ホラーがいろいろ伸びて、
はい、
向こうちょっと俺が監督できなくなったんで。
なるほど。
で寺内君が監督するっていうことになったんですね。
あ、なるほど。あ、じゃあもし裏ホラーがなかったら口先女2の白石さんがやってた。
そうですね。
あ、なるほど。へえ。
本作りは結構割と直前まで一緒にやってというか、俺の意見も結構入れてもらった感じでしたけど。
口先女、まあ、見ればちょっと分かると思うんですけど、結構お金かかってるなってちょっと思ったんですよね、俳優陣も。
まあそこそこ、まあその劇場公開映画の全国劇場公開のハードルから、まあ、ちょっと低いかなぐらいですかね。
こんぐらいですか。
うん、
こんぐらいだったんですかね。
え、
予算は
4000万、
はい、
いやいやいや、もっとあります。
ああ、
さ8000万ぐらいあるそんな4000万ぐらいで全国公開できない
か。え、こんなにあったんですか。
なんかあったらしいです。
おお、すごい。
まあ、どこに聞いたかは知らない
え、じゃあ劇場公開関数も結構あったんですかね。
まあ、でも何十巻かぐらいだと思う。3、4、40巻とか多分それぐらいだと思うんですけど。
元は取れたっていうか。
元は取れてないんじゃないですか。あとあそこあそこどこだっけな、名前忘れた。
え、何ですか、映画館ですか。
出資してる会社があったんですけど、はい、そのどこだっけ、ハピネッツじゃなくて、なんだっけ、そこは持ってたと思うんですけど、で初号を見て降りたんですよ。
ええちょっと待って、口先女の、
そこが
制作委員会の座組に入ってた、
入ってました、入ってました
会社が、
はい、
この白井さんの
台本の手だと思いますけどね、はい、
白井さんの作った初号を見て、
はい、
降りたんですか。
降りましたね。で
お金はどうするんです
か。お金振り込んでたんですけど、はい、返したらしいですよ。
じゃあもう
要はそこの会社の人が、まあ、それ割と子供に対して残虐なことをやる映画じゃないですか。
だいぶ、はい。
でもっとだから学校の怪談みたいなことをやりたいっぽい雰囲気だったんですよね。で自分はそれはやりたくなかったんで、まあ、本当は子供が主人公の、
はい、
子供たちの映画はやりたいと思ってたんですけど、それはまあちょっとダメっていう話だったんで、そのキャストを要は名前のある人にしないといけないから、
はい、
大人がメインキャストじゃないとダメっていう話だったんですけど、ただその残虐な作品ではありたいなというふうに思ってて、はい、でもその子供に対するその暴力残虐さがちょっとまあ、抵抗感はあるっていう話はなんかされてたんですけど、一応でも脚本は出してそれで通して。
でも脚本読んでだったんですよね。
脚本はもちろん読んでますよ。
それ
そのまんまです。
それで初号を見てダメって。
そうそうそう。で初号を見てダメって、結局その人がやっぱりその子供に対する残酷描写が
そんなこと、
まあ、多分脚本以上に残酷だったと思うんで、映像で見ると。でそれがもう嫌だっていう話で降りたんですよね。
じゃだいぶ揉めたんでしょうね、裏では。
っていう話にはなったみたいですけど。
でだってじゃあもう初号作ってその降りた段階でも赤字ってことですよね。
だからトルネードが持ったはずですから。
うわ大変だ。
それでもう赤字だったんじゃないですか、基本的には。分かんないですけどね、
うん、でも口先女2の話はもうあったんですか。
ないですないです。
あじゃ あなんかちょっと
しばらくしてからですよ。
結構売れたってから2の話が上がったんですかね。
いやいや一応ほら草木女を公開したっていう記憶はまだ新しいうちに2をやればある程度その認知度はあるじゃないですか。
あなるほど、
あ続編だっていう。
あそうい
うで別にもっと低予算なんで2は。
あ2の方が予算低いんですね。
全然低いですよ。
それ
だってもうミニシアター公開ですから。あれ本当に、まあ草木女もミニシアターでもうやってましたけ ど、
なるほど。
もっと関数は少ないですし、
これは
もっと小規模です、ね、半分ぐらいじゃないですか。
口先女 の、 その話がですね、これ都市伝説で、口先女がどこから現れてどういう出世だったのかって全く分からないと思うんですけど、
はい、
でも白石さんはこういうふうに何て言うんですか、まあ、子供を DV する母親が、まあ、なんか呪われて化け物になるっていう話はこれどういうふうに思いついたんですか。
これはでもね、一番最初はあれなんですよ。まあ、一番最初は俺子供の話にしたいって言ったんだけど、やっぱそれは草木女ですからね、はい、本当は子供の話じゃないとおかしいと思うんですけど、はい、まあ、それは却下され、
はい、
で今度はその、まあ、ちょっと近いようなキャラクターが登場するんですけど、
はい、
結構違う話を考えてたんですよ。一回脚本も書いて。
どういう話でした。で
それはまあ、最終的にクライマックスはその小学校に、
はい、
草木女が乗り込んで、はいはいはい、その子供たちを惨殺しまくるっていうクライマックスの、
はあ、やばいですね。
まあ、要は池田翔の事件を少し
連想させてしまうと、
いや、まあ、それをちょっとモチーフにしたっていうかところもあるような内容をちょっと考えてますね。
なるほど。
で一応ダメかなと思ったら、その時は大橋さんは別に そこに対して抵抗感はこう示さなかったので、
はい、
あのそういう話にしてたんですけど、なんだったかな、まあ、話が進んでいくにつれ、
はい、
結局大幅に軌道修正することになって、
はい、
今の話になったんですよね。で、まあ口先女がなんか結局そのなんていうんですかね、源流は何なんだみたいな話はしなきゃいけないなと思ったんで、はいはい、それは別にもしかしたらこうだったんじゃないのっていう話にするのはありだなと思って、まあそういうものにしてみたと。あと口先女のその口の裂け具合、
はい、
なんで口が裂けてんのっていうのは、はい、まあ、あの整形の失敗とかなんかいろいろそういうのありますけど、まあ整形の失敗ってつまんねえなと思って。
なるほど。
あのそれは噂としてあるんだけど本当はこうなんじゃないかみたいなので、でちょっとインパクトのある口の裂け具合をちょっと考えて、まあこれの方が全然いいなと、本当はこうだったんじゃないかっていうので、まあ考えてみたっていう感じですね。
なるほど。あのあれですよね、共同脚本で横田さんでしたっけ、はい、と一緒に、じゃあ ほぼ試合さんですか。
いやいや、もう2人ですね。
2人で、
はい、横田さんが書いて俺が直して、横田さんが書いて俺が直してっていう。
あの僕これ見てテケテケのワンとちょっと似てるなと思ったんですよ、
はい、
流れがですね、
はいはいはい、
あの
まあ、はい、
まあ、2人組が車に乗っていろんなところに行って謎を解明するっていうのが結構似てるなと思ったんですけど、
は
い
は
い、
これはでも結局そのプロデューサーが、はい、あのやっぱり頭にあるのがリングなんですよ。
あ、
だからそのリング的なあの、まあ、謎解きというか、はい、まあ、源流を探るみたいなあのことをやってほしいっていう頭があるんですよね。その意識的なのか無意識的なのか分かんないですけど、なので、まあ、自分の好みっていうよりはプロデューサーの意見によってそうなっていったっていう感じですね。
なるほど、
はい、
あの結局よく分からなかったんですけど、私綺麗って結構言いますよね、
はい、
あれはでもなぜ私綺麗って言うんですかね、口先女。結局その
あ、いやいや、だからあれは、まあ、ネタバレですけど、私の口先女においてはあれは私を綺麗っていうふうに言ってるっていう、
これそういうことだったのか、
私を綺麗と。
あ、はい、そっかそっかそっか、すいません、今分かりました僕あれ何だったんだろう、私綺麗、あ、そっか、私綺麗、私の首は綺麗ってじゃないとお前を殺しちゃうから、はい、
そうそうそう、
なるほど、そういうことだった
のか。でそのそれだけど、その口がこう裂けてて、
はい、
発音が悪いと、はあ、いうので私を綺麗って言ってるんだけど
すいません今聞いて、
私綺麗っていうふうにまあ都市伝説的にはルフしてしまったみたい な、まあ、あの歴史の裏側はこうでしたみたいな一つの、まあ、過程というか、そういう話ですね。
そっか、
だからなんか噂話そのままをやっちゃうともうバカみたいな話にしかならないんで、実際はこうでしたみたいな風にした方が、まあ、ちょっと面白いんじゃないかと思ってやったって感じですね。
なるほど。そっか、今僕ちょっと今僕あのそのオチが分かりました
まあ結構分かんなかった人いるのかな、
あれでもあの
音をちゃんと、
いや僕あの口先女のあれなんですよ、 DVD がなかったんで YouTube にあったんですよで YouTube は全部英語の字幕がついてて、
はい、まあでも音も悪いでしょうからね YouTube だと、
すいません、ここ消します。あのちょっと出演者について聞きたいんですけど、
はい、
まあ、あの当時あの水野美紀さんがこの役をやるっていうのがもうかなり衝撃的だったんですよ、
はい、
僕的にはです
、ね、
であとあの予告編からなんかテレビの CM か忘れたんですけど、あのカメラが振り返ったら水野美紀さんの口先女がバーって出るっていう予告があったんですね、はい、家の中で。僕それがあまりにも強烈で結構トラウマの映像で脳裏に こびりついてるんですけど、あの配役的にいろいろいたんですか、その口先女役っていうのは。なんかもうプロデューサー陣が決めてきたんですか。
まあなんかいろいろ誰に当たろうかみたいな感じで言ってて、
はい、
まあでも結局プロデューサーですかね。
お
あの、まあ、結局名のある人が欲しいっていう、もう感じで、まあ、もちろんキャラクターのことも考えつつですけど、キャラクターのことを考えつつ名のある人 で、まあ、あのやってくれそうな人を探して、
あの佐藤恵理子さんと加藤春彦さんっていうのはもうすぐ決まったんですか？
すぐだったかちょっと覚えてないですけどね。まあでももっと誰かになりそうでっていうのはなかったと思いますけどね。あの、まあ、決め打ちというか。
なるほど。柳幽霊さんもちょっと出てますよね。
ああそうですね、はい、
刑事役で、
はい、
あだから配役すごいいいなと思って、うん、あのちょっとですねいろいろ聞きたいことがあるんですけど、これそういえば撮影日数的にどうでした？結構大変でした？
大変だったと思いますね。
これってセットあります？
スタジオにセットはないです。
あ、じゃあ全部ロケ、
全部ロケと飾りだけです。
はあ、なんか見ててすごいなと思うの、最後のあの家のシーンあるじゃないですか、
はいはいはい、
イケア、
はいはい、
まあ、あれもともとある、ああいう、
あれはあのあれなんですよ、渡辺幸三さんってあの政治家でもうお亡くなりになった方いるじゃないですか、
はいはいはいはい、
が福島の出身なんですけど、
はい、
その渡辺幸三さんの生家、
へ
あの生まれたところの蔵が当時残ってて、今も残ってるか分かんないですけど、そこを使わせてもらったんですよ。
え、じゃあ福島まで行ったんですか？
そうや、福島
です、ね、あ、まあ遠いですね、
はい、寒かったですね。
わざわざもう1個の撮影台が福島まで、
なんか他のもくっつけてたと思うんですけど、あんまり覚えてないですけど、他のもくっつけたと思います。
え、あの、あ、中はもう外もじゃあ飾らせてくれたんですか？
外どんなだっけな、外も同じとこだったかどうかちょっと覚えてないですけど、
え、中は中ですか、あの同じ設定で撮ったんですか？中は
で、なんか地下とかそういう設定があったと思うんですけど、
はい、
どういう組み合わせだったかな。
地下もは別のところ
ですか？地下が蔵ですね。
あ、地下が蔵、
はい、
あ、監禁されてるところですよね、子供たち
の。そうです、そうです、そうです。
あれがその福島で撮ったんです、
はい、
あ、
でそうか、その上の廃墟もでも福島で、
はい、
福島のあの、
へえ、
まあ使ってない家を使わせてもらって撮りましたね、はい、
え、あの赤い屋根の家っていう設定だったんですけど、
はいはい、あ、そうそうですね、赤い屋根にしてもらったんだったか、
え、塗ったんですか、
あの CG でやったんだったかちょっと覚えてないですけど、なんか多分赤い屋根にした上で目立たないから CG でちょっと強調したような気がしますけどね。か CG で完全に塗ってもらったかちょっと覚えてないです
ね。いや、あの家もいいなってずっと思ってて、あとあのいろいろ、そうですね、聞きたいんですけど、あの、え、なんか地震が起きるんですよ、初めの方で、
はいはい、
でその地震のシーンがですね、まあ3シーンぐらいあって、
うん、
場所がですね、
はい、
めちゃくちゃ揺れてるんですよ、
はいはいはい、
リアリティがすごくてですね、テレビとかもめっちゃ揺れてるんですよ、
はいはい、
あれも
紐で引っ張ってるだけ
いや、そうな、それは言われれば、まあ、てかもう、まあ、そうなんですけど、ただいろんな映画の地震のシーン見ててもあのシーンがすげえリアルだなと思って、あ、じゃあこれは美術部さんとかがうまくやってたってことなんですね。
そうですね、ひょひょ揺らして、あのテレビ、教室のテレビとかですよね。
そうそうそう、はい、よくだからカメラが揺れるっていうのはよくありますけど、じゃなくて物の揺れ方がすげえリアルだと思って、
それはなんかみんなで手分けしていろいろやってもらったっていうのはありますけど、
あとあの体育館で初め子供たちが集まってるシーンがあるんですけど、
はいはい、
ここもエキストラがすごいい
る、そうですね、
よく集めたなと思って、はいは
い、集めてもらいました。
すごいな、あの当時でっていうのもあった。あとそうだ、あの、団地でですね、これ覚えてらっしゃるかわからないんですけど、団地で口裂け女が初めて出てくるシーンがあって、外でですね、
はいはいはい、
で一瞬だけ俯瞰のシーンが入るんですよ、口裂け、あれは
俯瞰のカットは覚えてないですね。
なんか一瞬だけ俯瞰のカットが入るのがすごいかっこよくてですね、
はい、
あ、ここで俯瞰になるんだと思って、
うん、
で俯瞰になって口裂け女を、
まあ、ホラーで俯瞰ってあんまやんないですか。
ああ、そうですね。
あと、まあ、口裂け女っていきなりもう映画の序盤からもうバーンって出てくるじゃないですか、
はい、
だからこう 出し惜しみせず、 J ホラーはこう徐々に片鱗を見せて、で終盤でバーンって見せるんで、こう全然違うから、なんかびっくりしたっていう。
なるほどなるほど。
人は結構いましたけどね。
あのそうなんです、団地で振り返ったら、そのそう、あれなんだったっけな、あ、団地で口先女が出て、で佐藤恵理子さんがやり過ごすんだっけな、その口先女、それが一瞬俯瞰になるんですけど、それがすごいかっこいいなと思ったんです
よ。団地で撮ったのは覚えてるんですよね、俯瞰はちょっと覚えて
ます。あ、すいません。であと、そうだ、佐藤恵理子さんがあの、まあ、先生役なんですけど、子供の中で一人DV をめっちゃ受けてる子供がいて、はい、でその子の相談を受けるシーンがあるんですよ、外 で、はいはい、でそ
こで桑田理恵ちゃんですね、
あ、やはりそうですか、はい、桑田さんか。でそれで、あってことは、じゃあ桑田さんと3回仕事した、あ、4回かな、4回ぐらい仕事した
んです、ね、これと
怖すぎが2回ですもんね、
花子さんとあれと、そう3回かな、
3回、
はい、
あ、すみません、話変わり、戻しますけど、すみません、佐藤恵理子さんがその桑名さんの生徒にした相談乗ってるシーンが外でですね、はい、その時に桑名さんがですね、自分のおかんのことをけなすシーンがあるんですよ、 あんなおかん大嫌いみたいな、はい、そしたら佐藤さんがなんでそんなこと言うのっていうセリフがあるんですよね、はい、でその時の佐藤さんが
怖い、
ちょっと怖いんですよ、
怖いでしょ、
そうなんですよ、でこれは佐藤さんが脚本を読み込んでやったのか、それとも白井さんがそういうふうに演出したのか、
でもそのなんか佐藤さんがその、まあ、キャラクターとして結局佐藤さんの中にも、佐藤さんっていうか彼女のやっている役の中にもちょっと怖いところがあって、
はい、そうですよね、
でまあそれが割とこう何ですかね、ちょっとスパイスになっているというか、
なるほど、
そういう感じは、まあ、脚本を書いている時から考えて、で佐藤さんやってもらったんだ、うーん、なんか言ったような気はしますけどね、多分
明らかにでもセリフが異質なんですよ、ここだけ、
結構強めに言ってくださいって多分言ったんじゃないですかね、普通に読んだらあそこまでやんないと思うんで、多分佐藤さんもしかしたらハテナマークだったかもしれないですけど、ちょっとね、分裂気味じゃない
ですか。そうなんですよ。
優しい先生だったらそんなことは絶対言わないんで。
シエさんおっしゃるとおり、そうなんですよ。なんかそうなんですよ。ここだけ一瞬なんか怖くなるんですよね。は
い、だからなんかその、こう、なんていうんですかね。安全な、見ている人と完全に同じキャラクターじゃないんですよね。
なるほど、なるほど。
ちょっとなんかこの人危ういなって思いながら、見ててほしいなと思って。まあだから、完全に受け身の、いわゆる J ホラーにありがちなキャラクターっていうのが、まあ、どうしても嫌で、まあ、桑名さんとかは桑名理恵ちゃんとかは割とそういうところに近いかもしれないですけど、まあ、彼女もでも何ていうんですかね、意思を持った少女なので、
なるほど、
J ホラー的な演出は全然興味がないっていう映画ですね。
なるほど、なるほど。あとですね、まあ、いろいろ強烈な、今思い返しても強烈なシーンがたくさんある映画なんですけど、
まあ、あれなんですよね、スラッシャー映画的な感じなんですよね。
スラッシャー映画ですよね、
そんなに死んでないんですけど、まあ、相手は子供なんでこうだいぶきつい感じにはなってると思いますけど、
これちなみに外国では公開したんですかね。
したんじゃないですか、公開はしてないと思いますけど、わかんないです。なんかセールスはしたんじゃないですか。
結構強烈な、
ちょっとでも子供への暴力はなんか、だいぶレーティング的にまずいでしょうから、じゃ公開はしないと思いますけど、ビデオでは出てんじゃないですかね。なんかどっかの海外で売ってる DVD をお土産でもらったことありますよ。
あ、なるほど。評判とかは聞いてないですか。
評判は聞いてないですね。
結構印象に残るシーンがたくさんあるから、うん、海外でこういうの好きな人はハマりそうだなと思ったんですけど、
唯一 35mm で撮影した映画なんですよね、これ。
あ、これフィルムなんですか。
フィルムですね。
へえ。白石さんの中でフィルム撮影は口先女だけ
だけですね。
あ、 そうなんですね。あ、じゃあ最初で最後のフィルム映画だったんですね。
フィルムでまたやりたいですけどね。
なるほど。へえ。あ、そう、これフィルムなんですね。なるほど。あ、じゃあ撮影大変でしたね。カメラの大きさも違いますもんね。あれ一つ、僕すごいかっこいいなと思うのは、そのなんかまあ、これ口先女は結局そのこの映画の中では、かけない暴力をしているおかんが急に変身するっていう設定なんですけど、はいはいはい、あるシーンでですね、普通に子供とこう歩いてるお母さんが、カメラがこう回り込んだらいきなりもう口先女になってるっていうワンカットのシーンがあるんですけど、はいはい、まあ、あれ僕前でもマジで強烈で怖かったですよね。
あれなかなかタイミングがやっぱり、
ああ、やはり、
まあ、あれ系の演出何回かやってるじゃないですか。
はい、
超何回もやり直してますね。
あのテイクはじゃあ何テイクも撮ってる、
何テイクも撮ってます、ね、
あ、でももう
こ、まあ、芝居はちょっと手前から撮るじゃないですか、やっぱり。
ああ、そうですね。
ね、そこだけワンカットにするわけにもいかないって、はい、だから、まあ、役者さんは大変だったでしょうね。
そうですね。特にのおかん役の人は大変だなと思って、はい、いやでもあのシーンはちょっと僕もかっこよすぎて何度も見返したんですけど、
どれぐらいうまくいってるのかちょっともう本当見返してないから分かんない
です
けど、
ね、いやこれかっこいいですよこのシーン本当に。やっぱりそのこれも白昼堂々出てくるっていうのが、はい、まあ、もうめちゃくちゃ怖いんですよね。背の高いトレンチコートの女が。
そうそう、だからあれなんですよね、その考え方としてこれはその暴力的なお母さんが草木女になるんだけど、それは、はい、口先女の常に同じ口先女の姿に見えるっていうことなんですよね。
なるほど。
水野美紀さんがやってる口先女の姿に見えるって
。なるほどなるほど。
だから口先女になると水野さんの口先女なんですよね。
なるほど。
でそれをこうワンカットの中でこう入れ替わってもらってる。
そうなんですよね。なるほど。
ああいうのはちょっとやっぱりこう技術的なものなので、
はい、
なかなかすぐ OK というわけにはいかないですよね。であんまりやっぱり日本の役者さんはそういうのに慣れてないと思うんで、こうちょっとやっぱりだんだんこうだんだんこう、あ、結構何回もやるんだなみたいな、
なるほどなるほどね、
雰囲気はしてきますよね。
まあ、いろんなアイデアが詰まってると思うんですけど、その咳込む、おかんが咳込み始めると、
はい、
口先女に変身する前兆だっていうのも、
はい、
あれもどういう
意図、なんかだから結局その口先女っていう存在が、ウイルス的な、
はい、ああなるほど、
ものなんじゃないかっていう、まあ、精神から入り込むウイルスみたいなイメージで、まあ、呪い物質ではあるんですけど、
なるほど、
それでその、まあ、身体的な反応がまず最初に出るんじゃないか、でそれがまあ、咳だったらいいんじゃないかっていう話になったんだと思いますけどね。まあ、その一番自然で日常に溶け込むけど、まあ、変調の兆候であるっていう風にするにはいいかなと思って
。なるほどね。
まあ、今こう言いながらも言われるまで忘れてましたけど、そっか、そんなんや、そういえばやってたな、
やってました。ただ結構最後の方でやはりその子供への、まあ、その虐待シーンというかですね、口先女があれでかいハサミで子供の舌を切ったりしてましたよね。
口を裂いてますね。はい、
あのあたりかなり強烈でしたね。
まあ、でも直接描写はない
ですよね。いや、直接描写はないんです。結構まあ、後ろちょっとピンボケで気味でやってるんですけど、ただちょっと怖いんですよね、やっぱ見てる方としてはですね、目を
そらしちゃう。やってる最中のようあるんですよね。
そうだそうだ、
ハサミをこう、
あの音も、シネさん音にこだわるから、やっぱりその音も結構怖いんですよね。そうなんですよね。あれハサミは、あれ中田さんが作ってくれたんですか、特殊造形の。
ハサミはでも美術の方で作ったと思いますけどね。
結構その効果音で ずっしり感が結構で表現されてるんですけど、はいはい、実際のものはやっぱりもう軽いおもちゃ、
軽いやつです。
あ、怖いな本当。なるほどね。そっか、僕は最後に、まあ、本当一番最後のシーンなんですけど、佐藤恵理子さんが自分 の、 あの子供に会うシーンがあるんですよ、
はい、
でその時 の、 あの公園がですね、もうやたら気持ち悪い公園で、あ、緑が一切ないんですよ、
はいはい、
で、あの、まあ、なんかなかなか珍しい立地の公園で、
そうなんですね、あれ福島ですね、確か、
あれ福島なんですか、
そうで河原ですよね、確か、
なんかそうなんですよ、気持ち悪い公園だな
と、結構広い、その
そうなんです、だだっ広いんですよ、
ところにすごい閑散とした感じでちょっとだけ遊具があって、そうなんですよ、これいいっすねっていう話で、確か
やっぱりそういうふうに
やった記憶がありますけどね。
だ、まあ、公園自体が気持ち悪いんで、そこで何が起きるんだろうと思ったら、やっぱりその、まあ、最終的に佐藤さんも咳込み始めてバッてなるんですけど、
はい、
ラストシーンが本当怖かったですね、僕、あの公園閑散とした雰囲気の中、ああいう、化け物に白昼堂々なるっていうのが、いや、僕口先女ちょっと久しぶりに、まあ、もう何十年ぶりに見たんですけど、もうめちゃくちゃ面白かったんでね。
これでも自分、まあそうですね、
で、久石さん的には出来は どんな感じですか。
いろいろとやっぱりこうちょっと果たせなかったところがあって、
やり残したっていうか、
最初にある程度形にした脚本をもうちょっとアレンジして、はい、そのまあ子ども大殺戮はできなかったとしても、まあ、小殺戮ぐらいにして、
はい、
小殺戮、もうちょっとねキャラクターのドラマがもうちょっといい感じだったんですよ、その元の脚本の方が、なんでそっちでやりたかったなっていうのはありますけどね。
なるほど。水野さんは結構ノリノリでやってくれたんですか。
水野さんはそうですね、まあ淡々とし っかりとやってくれた感じですかね、はい、
なるほど。いや、ありがとうございます。そうですね、お口先女についてこれぐらいかな、聞きたかったな。何か思い出ありますか、他に。
美術というか、まあ装飾ですけど、その実質はそのあの廃墟 の、 その 家ですよね、
はい、
まあ、ちょっと愚痴なんですけど、
はい、
あの家があれも福島で、
はい、
その撮影だっていうことになって、
はい、
で美術部はこう前乗りしてこう飾ってるわけですよ。
そうですね。
で、あそこなんか襖とかが確かなかったのかな、
もともと
が、
はい、
で入れてもらってっていう話をして、ロケハンで、で、あの撮影の前日かな、その移動日があって、移動して、で確認のためにあそこ見たんですよ。そしたらすごいピカピカの、 あの襖がはまってるんですよね。
なるほど。廃墟なのに、あ、
で、これ汚しはどうするんですか。あ、いや、これ今から、
はい、
あのどれぐらい汚すか聞いてやろうと思ってたんですけどみたいな感じで、いや、でも廃墟だからめちゃくちゃ汚さないといけないですよって、でちょっと汚し始めたらもう全然あの軽くしか汚してくれないんで、
はい、
いや、こうですって、俺がなんかちょっとバーっとやって、でそれ見て、あ、これちょっとみんなあのしっかり汚さないとやばいなと思ったみたいで、結構スタッフ総出で結局前日のちょっとした確認のはずが、あの結構広いんで何枚もあるんで襖が、
あ、なるほど、
みんなして汚して、で要はなんか前乗りしてやってたんですけど酒飲んでるんですよね。
あ、なるほど。
酒飲んでそんなにあの準備してなかったんですよ。
あ、じゃあちょっと適当にというか
そうですね。だからなんか、まあ、そういうこともあるんですよ ね。
なるほど、
はい、
そっか、なるほど、そういうこともあるんですね。はい、続きましてですね、2010、
思い出したことがありました、
はい、はい、どうぞ。
あのやっぱりこの時その子役で出てる桑名理恵ちゃんが、
はい、
まあ、なんていうんですかね、本質的にはこの映画の主役は桑名理恵ちゃんだと思っていて撮ってたところがあって、はいはい、やっぱその子供の映画にしたかった思いもそこ乗っかってると思うんですけど、
はい、
だ彼女をオーディションした時が結構鮮烈で、
はい、なるほど、
いろんな、ね、その名前のある事務所から来てる中で、俺はもちろんその彼女のことは全然知らなかったんですけど、
はい、
何だったっけな、なんかそのこうあざをこうあの佐藤さんが見て、
はい、
で発見して、
はい、
っていうシーンがあるじゃないですか。
そうですね、
あの辺のなんかちょっとこう暗くなってる感じの雰囲気の芝居っていうのをやってもらってたんですよね、
はい、
子役の、はい、女の子たちに、
はい、
でそれをあの桑名理恵ちゃんがやった芝居がもう良すぎて、
なるほど、
そういうなんかもう芝居を始めた途端にこうもううわすげえっていう感じになって、であの芝居が終わったところで俺確かカットって言っちゃったんですよ、
ね、お
もう本番みたいな気持ちになっちゃって、
いいっすねその話
で、うわすげえ子いたと思って、それでまあもちろん彼女にお願いしたんですけど、
あの他のプロデューサーの方もいらっしゃったんですか、現場に。
いましたね。あ、あそのオーディションの時、
そうそうオーディションの時、
もちろんいました、いました。
みんなやっぱりもうすごいって。
そうですね、 俺ほどは思ってなかったかもしれないですけど、なんかあのあよかったよねみたいな感じだったかもしれないですけど、ね、
で試合さんもその時にもう、
まあ、いやもう激烈に
ビビビビッときたんですね。
とんでもなく良かったですね。
あ、それいい話ですね。
なんかもう空気も変わったみたいな風に見えたんで、そんな芝居をしてくれるなんてっていうのが、
そういうのって何なんですかね、天性のものですよね、やっぱり
天性のものなのかもしれないですね。
当時桑名さんはおいくつぐらい、10歳ぐらいですか。
中1になったぐらいだったと思うんですけど、
あ、じゃあ
小学生ではなく、小学生から中学生になるかならないかぐらいだったと思うんですけどね。
あ、じゃあもう今桑名さん、桑名さんも今じゃあ30歳ぐらいですか。
ごめんなさい、おいくつかはちょっとちゃんと覚えてますけど、まあでも全然若々しい、あの今でも本当に美しい人ですけどね。あのお仕事はしたいと思いながらなかなか機会が作れないんですけど。
なるほど。じゃあこれからも機会があったら桑名さんとはぜひまた、
あ、ぜひ、そうですね、お願いしたいんですけどね、本当に。
それいいお話です
ね。あと剣道すごいやってたんで彼女は。
あ、そうなんですか。
なんかそういうソードアクションをやりたいっていう。
あ、それいい。
ソードアクションじゃなくてもなんか長い棒でもいいからそれを振り回してなんか戦うみたいなやつは
ぜ
ひやってほしいんですけど、ね、
それいいお話ですね。ああ、そう、ああ、そういうオーディションでビビッとくるっていいですね。なかなかあんまりそういうの聞いたことないから。
ああ、
いいですね。ありがとうございます。口先女のお話をお聞きしました。続きましてですね、2016年、ミュージアム序章という作品についてお聞きしたいんですけど、
はい、だいぶ年数は経ちました
ね。そうですね、
はい、
これだから
8年後ぐらい
ってことですか。9年後、
だいぶ9年後ミュージアム序章、
9年後のミュージアム序章。これあの大友監督で小栗旬さん主演のミュージアムという映画がありまして、はい、それのスピンオフ的な感じです
ね。そうですね、まあ、ワウワウでこう公開の前ぐらいから放送して、
はい、
ちょっとその映画を盛り上げようみたいな企画ですね、はい、
これ1時間未満なんですけど、
はい、
これはもともとそういうふうに言われたんですか、1時間以内にしてくれみたいな。
そうですね、だいたい60分ぐらいみたいな、あの放送の枠が確かそれぐらいで、でも何回かに分けたんだよな放送
は。あ、そうなんですか。
ええー、
あ、これ1回じゃないんですね。
1回じゃなかったと思います。
2、3回に分けたんですか。
3回くらいかな、20分ちょっとずつぐらいに分けた。
そうなんだ。
10分くらいに分けたんですかね、多分そんな感じだったと思いますけどね。回2回に分けたんだったらちょっとすみません、定かじゃないですけど。
これはあの結構潤沢な予算はあったんですか。
潤沢ではないですけど、もちろん、
はい、
低予算ですけど、
まあ、まあいい感じに、
あのまとまり具合としてはいい現場になったんじゃないかなとは思います。ただあのそれなりに最終的には過酷になっちゃいましたけど。
これは何日ぐらいかかりました。1週間ぐらい。
これ確か5日
くらい
だったんじゃないですかね。
なるほど。やはり最後 の小屋の中のシーンが時間かかったんですかね。
そうですね、なんか最後の最後で時間かかっちゃって、やっぱりそれもなんか一番最後の最後のところでだいぶ時間かかって、なんかやたら時間かかって、本当に翌 日
あてっぺん越えるみたいな、
てっぺん越えて終わったのが翌日の昼ぐらいですよね。
きつい。これ白井さんが脚本監督になってますけど、
はい、
これ全くじゃあもうオリジナルの話を作ったってことですか。
もちろんそうですね。
帰る男だけ出して、
はい、高田さんが脚本は高田亮さんも入ってますけど、はい、
これなんか、
これこう要は前日談みたいな話でっていう依頼なんですけど、はい、前日談どうするよと思って、
はい、
結局映画ミュージアムにつなげないといけないんで、
はい、
カエル男はそのままじゃないと、要は捕まったり死んだりしちゃうダメなわけじゃないですか。でも、バッドエンドしかないんですよ。どう考えてもバッドエンドしかないんですよ。
ね、どうしようもないバッドエンドになっちゃいますけど。これ
だってね、もしこう被害者が、すごい危険な目にあったけど助かりましたみたいなことになっちゃったら、
ただもうややこしくなりますよね、その後
カエル男大したことねえなみたいなことになっちゃうじゃないですか。だからカエル男は絶対自分の狙いは成功させないと、最終的に、
あ、なるほど、
じゃないと映画につながらないなと思って、なんかそこの役目 をはちゃんと果たしたいなと思ったんですよね。なので、
なるほどなるほど、
映画につなげる役目というか、ただその趣、作品の趣はこれ、ミュージアムはそのほとんどフェイクドキュメンタリースタイルというか、
はい、
最終的には劇映画であるというスタイルに変わるんですけど、ほとんどそういう、こう POV スタイルで作られているので、それだけでも趣は違うと思うんですけど、もうちょっとなんか映画よりもなんていうか、過酷な、
はい、
過酷な感じが映画よりも感じられたらいいなと思って、要は、これを見た人が映画ミュージアムの方が好きだっていう人もいるけど、ミュージアム序章の方が映画より好きだっていう人がいてもいいんじゃないかというか、そういう人を作りたいっていうふうに思って作った作品ですね。ただその前日談だからもう、だから自分史上最高の、はい、最高のというか最悪の最もバッドエンドな、
バッドエンド中のバッドエンド、そうですね、確かに一番バッドエンドですね、
感じではあります。ただそのグロテスクにも通じるんですけど、
はい、
その最終的に被害者は、言ってみれば、敗北というか、もう、お分かりかと思いますけど、死に至るんですけど、
そうですね、
ただその死に至るまでの、その何ていうんですかね、生き方みたいなもの、
はい、
そのことにあたっての生き方みたいなものをどれだけ貫き通せるかっていうのが、なんか自分の中ではその、たとえ映画の中でその敗北して死んだとしても、彼のとか彼女 その生きた輝きみたいなものはその映画として残って見ている人の中に残るわけじゃないですか。でそれは映画の中では死んだけど、見た人の気持ちの中に未来への希望になって、そのエネルギーとなって残るんだっていう、自分の中でのロジックで、
なるほど、
形はもう 最低の最悪のバッドエンドなんだけど、自分の中ではここの中に希望はあるっていうふうに考えて作ってます。グロテスクもだからそういう考え方ですね。
結構見終わった感じ、そうってあったじゃないですか、ジグ
スの、はいはい、
あれのワンも結構似てるなっていうか、連想したというか、
はい、
ああいう、ソリッドシチュエーションホラーというか、
結局予算がないんで、
はい、
終盤は一箇所でうだうだやるしかねえなっていう、
結構でその舞台っぽい感じですね、はい、最後ね、なんか小屋に入ってからはなんかもう舞台見てるみたいな感じになってて、
はいはいはい、
面白いな、
ちょっとライティングもね、若干そういう
話
も、
そうですね、
ちょっとあるかもしれないですけど、
あともういろんなところにカメラ置いてますけど、
はい、
あれは同じ芝居を一回何回か撮ったって感じです。それごとに
撮った。でも基本的にはカメラ10台以上あったと思うんですけど、
そんなに用意したんですか。
そうですそうです。15台とか多分。
普通のカメラというか GoPro みたいなやつですか。
もういろんなカメラですね。もう集められるだけ集めてもらって、高木さんに。高木風太さん撮影ですけど、
じゃあ画質とかは最後揃えたってことですか。その
別に揃わなくてもいいっていう考えです、
ね、なるほどなるほど、ね、
別にそれはカエル男が用意したカメラっていう設定なんで、いろんな時にカメラ仕込んで撮ってますよって、記録してますよっていう体なんで、
これ 編集の時大変だったじゃん。
編集はまあ宮崎さんなんですけど、まあ相当大変
だった。だって素材が多すぎてどれつなげたらいいか、あと音も合わせなきゃいけないし。
まあでもいい感じでやってくれたなと思いますけどね。
これ常にじゃあもう最後の声入った時からはもうたくさんカメラが設置してある中で、
終盤はほとんどそうですね。だからもうあれなんですよ、もうあのスタートが異常ですよ。じゃあ始めますって言ってから、はい、あの一台一台カメラを回していくんで、
レック押してって、
あのさあ始めますってなったから5分ぐらい多分経ってじゃあいいですか回りましたかよーしたあとって、
でカットかかったらまた全部止めに行く、
カットかかったら全部止めに行く、でまたしばらく時間かかるんですよ。それで
だからそんな時間かかったんですか、最終日
っていうの。いやーっていう、まあ結局でも芝居はある程度まとめて撮るんで、あのそういうたくさん回すところではあのちょっと、
いやー大変だこれ。
そうですね、だからまあもうちょっと違う、まあどうしてもスタッフ少ない中で準備は必要だったんだけど、それが間に合ってなくて、それを待つ時間ができたみたいな、
は
い、
あ、なるほど。
ので結構あのちょっと一番最後のところでちょっと時間がかかったっていうのはあったんですけど。
いやー、なるほど。これあのちなみに変える男役は細川さんですか。
これ細川義孝君ですね、
はい、細川さんの名前が出てきて、あれどこに出てたかなカエル男ですよね。
カエル男ですね。これは妻夫木君が
い
るわけ
じゃない。いや、そうですよね。そうですね。声も
だから細川君、
細川さん
最初俺が全部あの当ててたんですけど、
はい、
編集したやつに、
はい、
で
声変えて、
それをそのそれでもいいんじゃないかっていう話もあったんですけど、あの一応細川君がやれるんだったら、まあ、やれるだけやってみますかみたいな感じで一応アフレコでやってみて、
なるほど、
ちょっと頑張ってもらって、
あのちょっといろいろ聞きたいんですけど、あの三浦正樹さんに決まったっていうのはどういう経緯だったんですか。
三浦さんは一応あのプロデューサーからの推薦ですかね。まあ何人か候補は確かいたと思うんですけど、あの彼はどうみたいな感じで、
はい、
あのプロデューサーに言われて、
あ、じゃあオーディションとかしてないんですね。もうじゃ
あオーディションしてないです、もちろん。
あ、じゃあ主役はもう三浦さん
で決定。そうです
ね。あ、なるほど。
で、まあ、あ、三浦さんはそのいい役者さんだなと思ってたんで、あのじゃあお願いしますっていうことで。
なんか結構ストイックそうな感じの方ですよね。
そうですね。で、まあプロデューサーが割と多分何回か仕事がしてある したことがある感じで、割とこう仲良さそうな感じでっていう感じですね。
シエさん、あの話変わりますけど、ディストラクションベイビーズってご覧になりました？
見てないです。
あ、見てないですか。すごい三浦さん出てくるんですけど、
はいはい、
すっごいかっこいい役なんですよ。
お、
まああのちょっと殴り合うシーンがあるんですけど、三浦さんが。もう背が高いじゃないですか、三浦さん、
はいはい、
で細いし、でもかっこいいんですよね、そのディストラクションベイビーズの三浦さんが、ということなんですけど、あのまたこれまた工藤仁っていう名前で三浦さんが演じてますけど、
はい、
これなんか工藤の工藤は感じが違いますよ
ね。違いますね、
は
い、
あ、なるほど。結構
なんかもう別の名前にするのもめんどくせえなと似たようなあの立場で
その三浦さんが演じる工藤が、家に帰る男が現れて、お前家に戻れって言って家に戻ったら家が荒らされてると、
はい、
でその僕あの初めて見た時、あの工藤のその団地っぽいマンション
に
駆け込んで、
はい、
中入って結構ワンカットだと思うんですけど、
はい、
家が全部中荒らされてって、
はい、
あ、僕はもう美術部さんすごいなってちょっと思ったぐらい、まあ、荒らしっぷりがいいなと思ったんですけど、あれも全部作り込みってこと
ですね。もちろんです、もちろんです、それは
あ、そっか。
僕あれはでも、
はい、
部屋の中はあれ大泉のところにあるハウススタジオ、
あ、
マンションスタジオで、
外観だけ、
外観はあの
別のところ
で、そうですね、ロケーション普通のロケーションでやってます、別の団地でやってますね。
あ、じゃあつない
で
る、
つないでますね、
間、はい、ああ、なるほど。いや僕あの、まあ、制作をやったり、あの美術部さんの苦労とかもよく知ってるんで、
あれだから美術部いないですからね、
あ、
ミュージアム助手は演出部と俺です。
演出部と試合さんで、はい、
最終的に俺がちょっとバッターらして、こんな感じっつって、
あ、なるほどなるほど。いや、あれもすごいなってちょっと思って、あの嵐っぷりとか。そっか。あと、そうですね、途中で出てくる、そうだ、工藤、まあ、三浦さんの演じる工藤が、女子高生をさらうシーンのトンネルがあるんですけど、めちゃくちゃいいロケーションなんですよ。
そうですね、
かっこいい。ああいう風にトンネルの中で車を止められる、
はい、
余裕のあるああいう広い見たことなくて、はい、映画の中でもこんな場所あるんだと思って、
ちょっと離れたとこに、ちょっとどこだったか忘れたんですけど、
あれ木更津じゃなかったでしたっけ。
あ、木更津かな。あ、そうですかね。
いや、あれいいですね、はい、あそこ
車もほとんど通らなくていいんですよね。
あれってもう脚本に書いてあったんですか、トンネルってとがきに
書いてあったかな。
それを制作部さんが探してあれを
見つけて、書いてあったと思いますけどね。
あれはいいなって。しかもすごいのが、監視カメラ、まあ、仕掛けてあるんですけど、トンネルの中に、なんか
虫が、
そうそう、雲が、
そうそうそう
そう、雲が巣を張ってて、それが思いっきり映り込んでて、雲が、で、僕、あ、これはどうやってやってるんだろうって思ったんですけど、あれはもう完全に
リアルですね。
映画の神様が、
映画の神様が。
え、あれ白井さんはいつ気づきました、雲の存在。
あれ多分でも高井さんが一応入るようなアングルには置いたとは思うんですけどね。
にしても、
でもね、途中でなんか確かでも雲が動いてくれるんですよ。
動いてます、めっちゃ動いてますよ。
そうそうそう、それはもう神の演出ですよね。
いや、
で最高ですねって話をしました
よ。あれ、
しかもあのシーンで雲ですから
ね。そうなんですよ。あのシーンで雲ですもんね。捕まえるところで、
要はそう、まあ拉致するシーン
ですけどね。人が人を拉致するところで、そうそうそう。いや、僕雲の巣だけならわかるんですけど、モノホンの雲が動いてるっていうのが、しかも右上の画角にちゃんと入るところで、どうやってやってるんだろうって思ったんですけど、あれはもう神様の采配。
そうですね、一応もし動いてくれたらいいなっていう位置に置いてもらったのと、神の采配ですね。
あ、じゃあカメラマンの高木さんはもう雲がいるってこと分かって、じゃあここに
置
こ
う、で確かそう言ってたと思います、
ね、
一応動いてくれへんかなと思ってやったんですけど、うまいこといきましたねみたいな感じ
で、あれ編集で見た時嬉しかったろうなって思ったんですけど、試合さんが、
いや、もう一応撮った後、あれ見れないじゃないですか、はい、撮ってる時なんで、撮った後一応ちょっと確認して、早送りであ、これいいっすねっつって、まあ、言いましたけど、
まあ、ちょっと話変わりますけど、その虫の奇跡が映画にある時って結構僕も燃えるというか、テンション上がるんですけど、
はいはい、
最近で言うと深田監督の本気の印の最後の方でゴキブリが映ってるシーンがあるんですよ、公園で。
はいはいはい、
石田さん覚えてらっしゃいますかね。
ね、今ちょっとパッと思い出せないです、ね、
ウィンさんが公園で確か寝てるんですよ、
はい、
そこに女の人が来たら、
ああそうです、そうですね、
公園で寝てる、はい、椅子の下かなんかで、
はいはいはい、
思いっきりゴキブリが映るんですよ、
はいはいはい、
ここでゴキブリって思って
素晴らしいですよ
ね。いや、もう素晴らしいですよね、ああいうの見ると。ああいうの見ると神の采配だなって本当。
まあでも虫に限らず天候もそうですし、
はい、
動物もそうですし、まあ、あと風とかね。
ああ、風重要ですよね。
本当にそういうものが時にはその何ですかね、撮影を難しくしたり、
そうですね、
ストップさせたりするんですけど、いざ味方につけるともうこれほど強い味方はないというか、まあ、やっぱり自然を味方につけた時はもう最強ですよね。
最強ですよね。さん、今までパッと思いつく限り他ありますか。神ってありました。あ、これ神
なんかね、いや、毎度何かしらあるんですけど、
はい、
だいたい忘れてますけど忘れちゃうんですよね、そういう。
なるほど。にしても僕この、ミュージアム受賞で僕は1回見たとき気づかなかったので、今回見たときに、うわ、ここに雲がいる、すげえと思って、
はいはい、
あ、もうこれは本当驚きました、もう本当に。あとはですね、あとそうだ、ちょっと笑っちゃったんですけど、これ誰が考えたのかなってちょっと思ったんですけど、女子高生がですね、車から抜け出して助けを求めるんですよね、
はい、
チンピラの奥野さんと宇野さんのチンピラに助けを求めるんですけど、
はい、
車のデザインが、 笑っちゃったんですけど、はい、なんか矢印がですね、蛍光光ってる蛍光の矢印が、はい、バンパーというか、貼ってあるんですよ、はいはい、車の表に。
はい、
誰が考えたんですか。
あれは一応俺が考えて、こんな風にできたら最高ですけどねみたいな感じで、すごくはできないけど多少だったらちょっとできるかもみたいな感じでちょっとやってます。
演出さんが
演出ですね。
はい、あの光るペンライトっぽいの探してきてくれって、はいはい、貼ったんですか。あれ
そうです、貼ったんです。
であとなんかちょっとチャラい感じとして音がドゥンドゥンドゥンドゥン、はいはいはい、なってたり、あとなんか結構大きめのワゴン車がなんかで結構後ろの明かりが怖い感じになってたりしてて、
はいそうですね、
はい、なるほど。あれなるほど。
まあ一瞬だけどなんかこう、ね、
強烈でした。あの奥野さんの演出もすごいし、宇野さんがですねまた相変わらずですね、はい、あの宇野さんのチンピラが超悪人の時変わらないなと思って超悪人のグラサンを外したまんまじゃんと思って、お前またズボるぞとか言っててズボるってまた同じこと言ってると思って、もう本当、
ね、
笑っちゃいました僕。あの奥野さんと宇野さんのチンピラってこうやってもう本当笑いポイントになってて、あれはもうここはもう完全に白石さんの世界だなってちょっと本当笑いましたね。
あのシーンで、
はい、
その殴られた三浦さんがそのメイキング見ると分かる。メイキングじゃねえな、はい、
メイキングある
んですか。オーディオコメンタリーか、はい、オーディオコメンタリー聞いてもらうと分かるんですけど DVD、
はい、
あれ本当に怪我してるんですよ三浦さんが。
あの誰に流れ、奥野さんに流れるんです
か。奥野君がそのライトをこうライトで懐中電灯ですね、懐中電灯を持っててランタンみたいな、
そうですそうです、
ランタン型の懐中電灯を持ってて、それでその三浦さんの顔をこう照らして、
そうですそうです、
光を近づけてビビらせてほしいって言ったら、奥野君がその結構それぶん回すんですよね、バッバッつって、
うわ危ない。
でそしたらそのランタン型のライトの取っ手からそのライトがポンと外れて、でそれが三浦さんの顔に激突したんですよ、
はい、
で目の上切っちゃったんですよね。
え、
流血して本当に、でそれでガーってなって、でその後なんかぶつかったやつがこうパーツが外れたやつが地面アスファルトコロコロコロってなんか転がるカット覚えてますか、は
い、あんま今覚えてない
です。それがあるんですけど、それ本物なんですよ。
あ、じゃあアクシデントか。
アクシデント、それ本物を使ってるんですよ。
はあ。
それも神の
采配です、
ね。采配なんですけど、まあ青ざめましたけどね、もちろん。目の上まぶた本当切っちゃってて。
それは撮影日の何日目ぐらいですか。
3日目ぐらいかな。
ああ、じゃあやばい時期ですね。
だからその後ですからね、その中の戦いがあるの。
あ、そっか。あ、じゃあもう一応じゃあ続いてるというか。
割と順に近い感じ
で傷はありで、あ、なるほど。
そうです。で傷はまあ、できたっていうことでいいんじゃないかっていうことで、まあ、三浦さんにもちょっと納得してもらって、でその
そ
怪我したところのこのカット、これかっこいいからここは使っていいですかっていう、いやそれはどんどん使ってよみたいな感じで、
一応確認はするんですね。
で使わせてもらってって感じですね。その後からはだから仕切り直して、本当はその日に撮るべきだったんですけど、後で仕切り直して撮りました。
すごいな。
別日に。
奥野さんはやっぱり責任感じてました。
まあ学校に来てましたけどね、やっぱり
そうですよね。いやそういうのこ
ちょっとそれはでもまあ本当に
怖いですね。
そうなんかそういうちょっと危なそうだったら俺がだから止めるべきだったんですよね。
止めるべきって言っても、だってカメラなんか本体と結構離れてるイメージありますね、あのシーン、
まあ、
引きで撮ってるから
ちょっと離れて草むらに隠れて見てるんですけど、
あ、
だちょっとその、まあ、あの取っ手が外れるとまではちょっと想定してなかったですね。アクションコーディネーターもいたんですけど、ちょっとそこまでは
なるほど。
そこまでは心回らずで、
そんな大変なことがあったんだ、
ちょっと DVD でオーディオコメンタリーを聞いていただくと、その三浦さんとその話してるんで、
なるほど、
ちょっと面白いかなと思います。
でもなんかそういうの聞くと怖いですね。何が起きるか分かんないから。
いや映画の撮影って本当役者さんの怪我は本当怖いなと思うんで、以降は本当にさらにちょっと気をつけるようになりました。
私慎重にやらなきゃいけないですよね、そういうところって。
ある程度危険なこともやってしまわなきゃいけない瞬間もあるんですけど、なんかでもやっぱりなんていうんですかね、ちょっと細心の注意を払って、その本当になるべく想定外の、想定している危険はいいんですけどね、そういう想定外の危険があるじゃないですか。そこにやっぱり気づかなきゃダメだっていうのがあるんで、それにちゃんと気づかない、気づいた上で、あの何かの時のそのケアをして、例えばあの取っ手が外れそうだったら、その動きをしないっていうのもあるんですけど、そのアクションするんだったら、あの絶対外れないようにがっちりこうガードするとか、なんかいろいろ考えることは、考えられることはあるんで、やっぱりそこは想定できなかったのがちょっと失敗だったなと思いますけどね。本当反省ですね。
いやー、それ 聞けば聞くほど怖いですね。あのあとそうだ、あの帰る男が、あの女の子を縛ってる部屋は、あれはまた別個に同じ場所ですか？
あれは同じ場所なんですけどね、実は同じ場所で、
2階ですか？
そう、2階になんか小部屋がいくつかあって、
あってことはあれ本当の設定と同じですね。じゃあ
同じなんですけど、さすがに同時には撮ってないですけどね、あの更新のやり取りは、電話のやり取りは。
あ、そっか、更新のやり取りもあるから大変ですね。
あれはもう完全に女の子と帰る男で、あのみっちり撮って、あの演出部がセリフ言ってみたいな感じで。
ああ、大変でしたね。なるほど。
もうあの三浦さんのその娘役の、その拘束されてる、
はい、
捕まえられてるあの女の子、
はい、
あの川島さんっていう女の子ですけど、
はい、
近年そのあの小田切さんの監督した映画あったじゃないですか。
はい、なんかありましたね。
すいません、タイトルは忘れ
て
ました。あれにあのがっつり出てるらしくて、で、ですね、あれ何やってるというか、その恋する獣 の、
はい、
あの撮影してる時に、なんかご実家かなんかが近く で、
はい、
でちょうど実家に帰ってたっつうので、なんか現場に遊びに来てもらってお会いしたんですけど、もう すっかり大人になってて、もうすごいあの美しい人になってましたね。美人、すごい美人になってました。
さら
に、
でもあれってことは、白石さんがそこで撮影してるっていうのはどうやって知ったんですかね。
あ、川島さん そのマネージャーさんが、その実は制作部になってて、で恋するけだもの の現場に入ってたんです。
あ、そういうことですか。なるほど。
でそのミュージアム序章はそのまあ
はいはい、
制作部のね、ラインプロデューサーがあのミュージアム序章をやってて、でその LINE プロデューサーに恋するけだものの LINE やってくれませんかって俺が連絡してやってもらったんで、そのつながりもあって。
ああなるほど、
はい、もうほんとめっちゃ
美しい
綺麗な人になってましたね、ま
あ、でミュージアム序章の時もかなり美しい、
ね、そうですね。なんかもっとで この時はね、本当にね、望遠でこうあのカメラとかで撮っ、あの携帯のカメラとかでも撮ってるんで、結構そのあ望遠じゃないや、すごい広角であの撮っちゃってて、それでこう結構顔がね膨らんだ感じで撮ってる絵が多いので、それがちょっと本当はね、あのもっと美しい子なんですけど、
ちょっと思いながら、その小田切丈さんの見たいですね。早く見
たい。そうですね。だから彼女にもまた出てほしいなって。もう芝居もね本当素晴らしいんですよ、彼女も。
じゃあ、試合さん、じゃ久しぶりに会って嬉しかったですか？
いや、嬉しかったですね。
いいですね。なんか試合さん、そういうあのいろんなところで現場に昔のあった女優さんと会えるっていうのは。
そうですね。だから子役的な感じで会って、で大人になってすごくもうさらなる美しい感じになっててっていうのは、本当にこの川島さんと桑名理恵ちゃん、
あ
うわ
あ
綺麗だなっていう感じですね。
あ、それ素晴らしい、いい話ですね。
美人っていうとあれですけど、なんかそのもうちょっと少女っぽさもちゃんと残しつつの美しさなんですけどね。
ちなみにミュージアムの時はオーディションされたんですか？
オーディションは
もう川島さんありきだったんですか？
いや、オーディションしたかな、もしかしたらしたかもしれないですけど、 決めたかもしれない、ちょっとあんまり覚えてないですね。でも子役ですでに川島さんはもう結構いろいろ出てて、もう芝居は間違いないですよっていうのはもう聞いてたんですよね。
なるほど。
じゃあオーディションしたんだったかどうだったかはしたような気をするな、
数人
なんかちょっとした気はしますね。
なるほど。
芝居は本当川島さんがなんか抜群だった。そうそうそう、確かしましたしました、はい、
でもあれですよね、難しいお芝居ですよね。ずっと拘束されてるじゃないですか、はい、特にあのミュージアムに序章に至っては、はい、だからもう顔のお芝居だけですからね。
そうですね。で彼女は結構泣いたりしてたんですけど、やっぱりどうしてもね、この感情のコントロール的にテストの方が良かった時があって、
ああそういうこともあるんですね。
そう、でもそれをこうもう一回あの感じでやってっていう、もう無理じゃないですか。
そういうのをお聞きするとやっぱりテストを回した方がいいって人もいますよね。なんかね、なんか、
まあ、だからあのなんかまあ、でもちょっとどうしても確認しなきゃいけないことがあったんですよ。俺もだからそういうシーンだからなるべく回していきたかったけど、どうしても確認しなきゃいけないことが結構技術的な面でなんかあったんですよ。それでちょっとそうだから軽くやってもらえばいいですよね、段取りを。
あ、なるほど。
でもやっぱりそれで流れで本気になっちゃってっていう、
あ、そういうのもあるから難しいですよね、映画って。ちなみにあのこのミュージアム序章は大友監督はご覧になってるんですかね。
いやどうなんですかね。
あ、お会いはしてないんですか。
あったやつ、
あ
った。
あ、そうなんですね、はい、
まあ一応見てるんじゃないですか、関連作品だから。まあでも俺も関連作品、関連小説とか読んでなかったりもしますからね。
なるほど。いやーちょっと今回もすごい貴重なお話たくさん聞きましたね。なんか他に思い出ありますか、ミュージアム序章最後に。
ミュージアム序章は、
いやでも川島さんの映画みたいですね。
そのまあその三浦さんの娘役のね、その川島さんもそうですけど、
はい、
あのもう一人その女子高生
で、はい、やっぱり拉致される、
そう拉致されて、その後ずっとこうつながれっぱなしの、
ね、
あの森田心ちゃんという女の子がいるんですけど、はい、あの彼女も本当芝居素晴らしくて、
はい、
あのもう一回仕事したいなと思ってるんですけど、当時本当に女子高生で17ぐらいだったと思うんですけど、つな、はい、がれっぱなしだったり、あと、
ね、
流血するシーンがあるんですけど、それがなんか仕掛けがうまくいかなくて、
はい、ああ刺されるところですね。
そうそう、なかなかあの見えなくて、なんか内側にばっかり血が入ってみたいな感じだったんですけど、全くその嫌そうな面を見せずに、
文句を言わないということですね。
そうそうそう、もう本当に気持ちよく芝居してくれて、
素敵ですね。
で芝居も本当に素晴らしい芝居をしてくれて、まあ、彼女も本当にもう一回お仕事したいなと思いながら、なかなかそのちょっとあの達成できてないですけどね。
試合さんたくさんいらっしゃいますね。もう一回仕事したい、
はい、もう一回仕事したい人もいるし、ね、仕事したい人はいるんですけど、なかなか
素敵ですね。
その企画がはまんなかったりとか、まあ、あとどうしてもそのなんですかね、もうちょっと名前のある人が欲しいとかって、大体そういうパターン多いですよね。
あ、
どうしてもあの
そうですね、
そういうのでこうなかなか入り込めなかったりするところはありますけど、だ恋するけどものみたいな企画だと割と自分のキャスティングでお願いできるんで、
そうですね、
あの有名無名とは関わらずにあのオファーできるんですけどね。
いやちょっとまた今日も貴重なお話たくさん聞きました。ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、これでおしまいですか。大丈夫ですか。
はい、
はい、
そうですね、なんか他に聞きたかったことは特に今大体全部聞きましたね。はい、ありがとうございます。
もう一つ言っとこうかな。
あ、お願いします、お願いします。何でしょう。
川谷秀俊さんっていう人が、
はい、
その心ちゃんのお父さん役で出て、はい、終盤ちょっ
と
活躍するんですけど、あのすごい脇でもう本当すごい無数の作品に出てる役者さんなんですよね、
はい、
川谷さん、
はい、アバイプレイヤーということですね。
あので、前は川谷接鎮さんっていう、
あ、
接鎮って確かあの、まあ、要は川谷みたいな、
なるほどなるほどなるほど
多分あの川谷っていう名字だから川谷川谷っていう シャレで、あとまあ自虐的な感じで接近さんっていう名前してたと思うんですけど、まあ、こなん かあの解明された直後で川谷秀俊っていう名前で出てるんですけど、なんですかね、こうすごく庶民的な雰囲気の方なんですね。
そうですね、はい、
なので多分他にこんな役はやっていないんじゃないかという、川谷さんがものすごく生きてる作品なんじゃないかなと思うんで、でもね最近割とメインキャストではなんかインディペンデントの作品に出てたとは思うんですけど、
はい、
ちょっとすみません、作品が何だったか思い出せないんですけど、あ、川谷さん出てると思ったんですけど、
はい、
その川谷さんのね、その普通のおじさんの頑張りぶりみたいなのがやっぱりすごいこう泣けてくるところがあるんで、そこも必見ですね。
なるほど、
っていう感じではあります、はい、
あ、ちょっと今そのお話をお聞きしたかったんですけど、思い出しました、最後工藤がですね、その川谷さん親子にですね、お前は娘を愛してるかっていうのと、あとお前はお父さんを愛してるかって聞くんですよ、
はいはいはい、
で両方ともいや愛してますって言うんですよね、
はいはい、
でそしたらぶっ殺すんですよね、
はい、
2人を。あれなんで確認したんですか。
あれはやっぱりその殺すのは間違いないわけじゃないですか、
はい、
でもその多分2人にそのお互いの気持ちをせめて伝え合った上でじゃないと殺せないって思ったんじゃないかなと。
そういう意味があったのか。なるほど。
でしかかつその愛し合ってるその家族を自分はその殺人という行為によって引き裂くんだっていう、自分がどんだけひどいことをやってるかっていうことの自覚のためでもあるっていう気持ちですね。だからまあ自分も泣いちゃうっていう感じなんですけど。なるほど。
あ、もう殺すのは決定してるから最後の最後で二人に愛を確認させて、せめてものを、
そうですね、
まあ、プレゼントというか。なるほど。あ、そういう意味があったのか。あれ、なるほど。
まあ割とその自分の作品の中で愛してるっていうことセリフを作風にしてはよく使うんですけど、
はい、
まあ、それはそのなんていうんですかね、まあ、愛してるっていう言葉を使った方がいいと思っているっていうのと、愛してる人に対してはその
どんどん言った
方がいいと。日本はなかなかその愛してるとか言わないじゃないですか。でそのなんか結局その、まあ、愛についての映画を撮っているっていうことが自分としては多いので、はい、
なるほど。
最終的にはその本当に愛情の乗った愛してるっていう言葉をなんか使いたいなと思って、まあ、使ってるっていうのはありますね。本当にこう過酷なことの中からこそ本当の愛してるっていう言葉の真実味は自分は感じ取れるなというふうに思うんで、なんかまあ別に悪いドラマばかりだとは思いませんけど、トレンディードラマみたいなのがやっぱり当時こう昔流行った時はすごいこう拒否反応が出てたので、はい、その中でこう交わされる愛とかなんとかっていうのは
薄っぺらいという感じですか。
吐き気がするなと思ってたんでなんか逆にそのでも本当の意味で愛してるっていうセリフが使えるんだったらそれは使いたいなっていうふうに思って割と使ってます。
なるほど、
はい、愛の映画が多いんです実はね、はい、
ありがとうございます、はい、白石さん最後にいいお話聞けてありがとうございます。
親子愛の刑開始っていうキャッチコピーでしたよね、これね。
確かに親子愛の刑でしたねこれ、はい、まあ、僕は絶対そんなされたくないですけどねありがとうございます。
はい、
石田さんいつもありがとうございます、今日のゲストは、おなじみの白石浩二監督でした。
白石浩二ございました。
ありがとうございます。
またあるんですかね。
また
あの機会がありましたらよろしくお願いします。
またあります。よろしくお願いします。はい、失礼します。